皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月10日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は溜まり場がないと立ち往生という話題です。前からこの放送でも申し上げておりますが、なんかことが起きた時にはこれから溜まり場がないとどうしようもないですよと。世の中が変化し新しい情報が入ってきた時に一人ぼっちだと本当に不安が募るばっかり、何もできないまま終わってしまいますよということをですね、何度も何度も申し上げてきたと思います。まさに今日がそういう日の最初かもしれません。今日株価が900円以上暴落したわけでありますね、日経平均で見ますと。で、しかもその円高ですから、これ企業の運営なんかにもものすごく大きな影響を与えてきます。で、まだこれは始まりでありまして、今後どのような形でですね変化が来るかわかりません。例えばこういう状況でですね、こういうことを誰にも相談できない人たち、例えば会社でもそんな一般的な経済のことを話せない、おい会社大丈夫かという一言すら発することができない、友達にもですねそんな経済のことを分かっている人がいない、金融の方はですねなんか買ってた株が暴落したらどうしていいかわからない、一人ぼっちだと本当に怖いと思いますよ。で、本当にどうしていいかわからないと思うんですね。勉強して情報を取れば取るほど怖くなるし、足がすくんで硬直しちゃうという状況になると思いますね。ですから、その、こういう時というのは、本当に溜まり場がないとどうにもならないんです。おい、なんか下がったぞと、どうなるんだと。この会社大丈夫か。うちの会社はどうなんだ。あっちの仕事はどうなんだ。あそこは潰れそうなのかどうなのかと。まあ、本当の意味でですね、情報を自分たちで分析して、自分たちで理解して、で、自分たちがこれからどうするか、どう動いていくかを決める仲間を本当に作っておかないと、どうにもならないですね。本当にあの情報っていうのはですね、変化についての情報ですね、特に。今の自分のやり方を変えなければならない変化の情報を得ると、それは誰でもみんな大変ですよね。そうなの？どうしようって話になりますから、その、どうしようの後ですね、そのことについて、ざっくばらんに本音で話し合いができる仲間がいて、初めて対処が見えてきます。昔はですね、結構大きな会社でも小さな会社でも、こう本音の話ってのは結構できたんですよね。まあ公式的にはなんか会議とかやっていてもですね、おい本当はどうなんだというようなことはですね、結構今、昔はできたと、話できたと思います。実はあまりニュースにはなっていないと思いますが、日本ではですね、今いくつかの大きな企業が非常に重大な危機の状況に入ってきてます。で、その中はですね、もう大混乱になっていて、その関係者がですね、もう誰が何をやってるのか分からなくなり始めていて、とにかくもう今だけ金だけ自分だけの人たちの集まりですから、今だけ金だけ自分の人たちだけが集まってね、どの情報が正しいかもよく分からない。で、どこに出口があるかも分からない。で、どうしていいか分からない中で、とにかくその想像外の怖い話がどんどん出てくるときに、組織はどんな風なのか、ちょっと皆さんも想像していただくといいと思うんですよね。それはですね、目を覆うような惨状と申しますか、あるいはなんかその、あまりにも滑稽なことと申しますか、まあそんなことが、まあ今起きてるんですね。で、やっぱりそこにはですね、本当の意味でどうしようかという、この人のネットワークがもうないんですね。で、その、例えばそのテレビゲームとかありますよね。テレビゲームってこのなんかそのね、こう戦争ゲームとかなんとかいろんなゲームありますけども、あれやってる時ってのは、そのあんまり感情入らないでしょ。例えばゲームの勝ち負けってのはですね、勝ちたいとか負けて悔しいってありますが、例えば戦争ゲームなんかでも人を倒したりすることについて、感情は入らないですよね。人を殺すってことについてゲームですから。あるいはなんかその勝ち負けを伴うスポーツでありましてもですね、まあ勝ち負けはね、ゲーム上も非常に面白いことかもしれませんが、その場面場面であまり感情は入らないですよね。こうやってこうやってこうやって勝ったとか負けたとかいう話ですから。で、そういうそのゲーム感覚で物事を見ている人たちはですね、今何が起きているかと申しますとですね、このまず第一に現実がわからないですね。 大したことないじゃないかってまず思うんです。なぜかというと雰囲気がわからないからです。あの雰囲気ってのはまず変わっていくんですよ。こういう時の変化はですね、例えばその新聞とかなんかにいろんな情報が出てるけども、それが自分のものになるかどうかっていうのは、自分の現実になるかどうかっていうのはちょっとそのすぐとは限らないですね。ちょっと時間があることがあります。で、何が起きるかっていうのもその起きてみないとわからないところがあるんですが、しかしこの雰囲気で大体わかるんですよ。よく見てると、このみんなの感情の変化、上の人、下の人、横の人たちの感情の変化、なんかね、いろんなその雰囲気がこう変わってくるんですね。これは不思議なことで、こうなんか予知能力があるってんでしょうかね。雰囲気がなんかこう変わってくるんですよ。それからお客さんがとにかく変わってくるんです、雰囲気が。それから道行く人たちの雰囲気が変わってくる。お店の雰囲気が変わってくる。この雰囲気の変化ってのはですね、そのみんなの不安な表情とか、喜びの表情とか、こういう感情の部分でよく見えていくんです。ですから、こう感情っていうのがわからないと、何にもわかんないですね。あ、いつものように今日も人が動いています。で、そんな風にやっていくと、最後何が起きるかっていうと、本当に突然ですね、なんか液晶がフラッシュしたみたいに、パッと画面が消えて、あい、おしまいなんですね。え、どうしたんだろう？俺全部終わったんです。え、なぜ？え、何にもわかんないよ。え、何が強行なの？え、なんでそんなひどいことが起きるの？お、私全然知らないんだけど。こんな風にしてパッと終わっちゃうんですね。やっぱこの、だから、いろんな意味で人間の感性を研ぎ澄ませて、見えないものが見える。感情のこの変化の中で、次のエネルギーと消えていくものをこう分けていく。こういう本当の意味での人間の総合力がないと、こういう時はなかなか大変です。ですからその、溜まり場というのもですね、こう、なんかその、そういう感情のこととか、不安とか喜びなんかを自分ので表現しなきゃいけないでしょ？自分で感じて自分で表現しなきゃいけませんから、これができないとですね、実は溜まり場って参加もできないし、作ることもなかなか難しいんですね。で、昭和のバブル崩壊の時はですね、そういう人はいなかったとは言わなかったけども、そんなにはいなかったと思うんですよね。昭和のバブルの崩壊は1990年から始まって、最大のピークが97年ぐらいだったと思うんですね。まあ7年ぐらいあの時もかかって、最終的に全部こう崩壊していくわけですけども、そのプロセスの中で、何にもこう分かんなかったっていう人はあまりいなかったような感じもするんです。まあいてもせいぜい 15% ぐらいなのかな。これ感覚の話ですけども。でも今こう見てるとですね、これ若い人にも及びますから、年配者にも若い人にも仕事してない人にも誰の元にも及んできますから、こう見てるとなんか3割から4割いるような感じがするんですよね。ざっくりの話で。3割から4割は何にも分からないっていうんですね。こういう人たちは本当にさっきも言ったように、突然ヒューズが飛ぶっていうか、液晶の画面がね、故障してパッとフラッシュして消えちゃう。あんな感じで全てが最後終わるんだと思うんですね。で、終わってもなんだかわからないし、結局一人のままで、気がついたら本当どこで何してるかわからないってところに追い込まれかねないですね。だからやっぱりこの20年間ってやっぱ罪だったと思うんですよね。バブルが崩壊して人の絆が分断されてしまって、まあ実際アメリカの属国状態になったわけですから、その前回の昭和のバブル崩壊の時にですね、当時の日本のリーダーたちが、今後はアメリカの属国として生きることが、日本の最高の幸せだと、最高の戦略だとに頭切り替えちゃったもんで、属国になってきたんだけども、その宗主国がですね、こうやって潰れていくわけですから、新自由主義も新保守主義も破綻して潰れていくんだから、宗主国が潰れる以上ですね、属国の方も潰れますよね。保護国の方も潰れるじゃないですか。その大混乱ですよ、今回ね。だから、要するに物を考えないと一番上がしてそうなんですよ。一番上からして物を考えないことが属国であるということの、まさに意味ですからね。属国やるためには物を考える人では属国になれませんからね。だから物を考えないと、ある意味で言うと、この20年間の非常に重要な日本を支える力だったと、皮肉な意味ですけど、なったんですが、まあ、その下の方に行きますとですね、物を考えないどころかですね、感性っていうか、その五感もですね、なんか鈍ってるところがあるんですよね。六感も五感も六感も鈍ってるところがあって、これはすごく大きな問題ですね。だからなおさらですね、分かってる人たちは、お互いに目配り手配りをしてですね、まず分かってる人たち同士で、どうするんだということを考えて行動していなきゃダメですね。これからおそらく国会ではですね、 さすがに野党もですね、経済問題、貧困格差の問題を次々と追及し出すと思います。そうするとですね、政府日銀が一概いかにトンチンカンかということもですね、よくよく分かってくると思います。それから企業です。企業がいかに冷たいかっていうのもですね、企業によってはものすごく見えてくるんです。こういう時で人に優しい会社と人に冷たい会社って結構はっきり見えてくると思うんですね。で、ですからこの人に対して冷たい会社ってどんな経営者なのか、どんな会社なのか、はっきり見えてくると思うんですよ。で、大体ですね、そういうところにいる人ほどですね、なんかちょっと絆が薄かったりするんですね。絆の薄い人たちがどうもね、結果的にその人に冷たい会社に集まってるってことよくあるんです。ですから、なかなかこの全ての立て直しは大変なんですけども、まあ、いずれにしろとにかくまず分かってる人から、話していかなきゃダメですね。で、ですから、私どもの日本再生プログラム推進フォーラムと NPO でもですね、公認たまり場制度を設けて、随分もう申請が出てきておりまして、ホームページ見ていただきますと、そのたまり場のね、あちこちこう出ておりますけども、このたまり場でですね、早速こういう時に話していただきたい最大のポイントはですね、まず何が起きているかってことについて、大まかな情勢認識をみんなで共有するってことですね。何が一体起きているんだ。表面的にまず起きていること。それなぜそれが起きているのか。さらにそれがもっと大きな、は、どんなことで、どんな理由で起きているのかっていうことをよく確かめること。二つ目はですね、ミクロの情報です。これが実は、たまり場の一番重要なところなんです。ミクロの情報が非常に重要なんです。ミクロの情報というのは、自分の周りで起きていること。自分の会社で起きていること。自分の業界で起きていること。自分の街で起きていること。自分が行ってみたこと。自分がその知ったこと。こういう自分の周りで起きている情報をみんなで共有してください。そうするとこれが実に役に立つんです。思わぬところから思わぬことを知ることができます。それはですね、メディアがカバーできない情報であることも多いし、早耳情報であることも多いし、あるいはなんかですね、本当の中核となるその構造変化を捉えた情報であることも多いんですね。ですからこのミクロの情報ってのはこういうときものすごく重要で、まずミクロの情報っていうのをですね、よくそこで、その交換してみてください。それから三つ目はですね、人間関係が深いんであれば、自分の持ってる不安は率直に言うべきですね。本当に自分の会社大丈夫なんだろうかとかですね、自分の業界大丈夫なんだろうかとか、その強がりを言わなくていいのがたまり場ですから、ね、強がりを言わなくていいのがたまり場の非常に重要なありがたいところなんで、そこはですね、率直に不安はあったらですね、最初に言うべきですね。不安を最初に言っとけばですね、まあどうするか後から考えるしかないわけですから、とりあえずこの不安なことはですね、何が不安なのかということをお互いみんな言ってみるといいと思いますね。そうするとですね、不安のポイントってのはそんなに大きく違わないと思います。で、その経済の問題で始まっても経済の問題にとどまらないことが多いんですよね。人間関係の問題とか病気のこととか家族のこととかですね、その、いろいろとですね、この時に不安っていうのは結構広がりを持ってきます。で、それは当然なんです。世界大恐慌ですから。でもそれについてまずみんなでこの、お互いにその不安を言い合ってお互いに聞いていくっていうだけで、かなりやっぱりその安定、精神の安定する効果があると思いますね。で、どうするかってことについてはですね、ああでもない、こうでもないって議論を積み重ねていってください。前川製作所の前川顧問がおっしゃるですね、場の力っていうのはそこいうとこから出てくるわけで、飛ぶとよく前川さんがおっしゃいますね。その、みんなでああでもない、こうでもないと考える。なかなか答えが出ない。突き詰めて最後の瞬間になって、パッとひらめいてくる。ひらめいた時に飛ぶんだっておっしゃいますね。その前川顧問は。同じなんですよ。だからその飛ぶのは別にですね、今日明日飛ばなくても大丈夫ですから、まだまだ変化はいろんな形で相次いでいきます。相場もですね、毎日暴落するわけではなくてたまに上がりますからね。相場って上がったり下がったり、で、最終的にどうなるかの問題ですから、まあ長丁場なんで、あんまりですね、勢い込んでてもなかなか始まりませんので、その着実にですね、こう情勢分析し、そして不安があれば不安を言い、で、どうしようかっていうことをいろんな角度で考えてみてください。で、たまには違う人を呼ぶといいです、そのたまり場にですね。前川さん、そういうことを稀人って言います。稀なる人、よその人ですね。よその人呼んで一緒に話すると、これがいい刺激になります。たまり場だけだと煮詰まってしまうことがあります。議論に発展性がなくなることがある。そしたら誰か他の人呼んでみるんですね。他の人の話聞いてみるんです。 で、一緒に話してみます。そうするとかなりまた頭がほぐれることがあります。そういう稀人も大事にしてみる。あるいはですね、ここで全く新しいネットワークというのがそこで生まれることがあります。なんか新しいことやろうとして全然新しい人たちと知り合ってそこでたまり場が発展することがあります。どんどん結構なことでありまして、まあ、そうやってとにかくたまり場を中心にですね、ああでもないこうでもないっていうことを考える、その場を広げていけば、まず第一の対応としてはこういう時にものすごくよろしいと思いますね。でそこがですね、実はもうビッグバンになってるんですよ。株が暴落するのは何だつなですね、一つの変化にしか過ぎませんので、結局それでですね、暴落に上手に対処できれば別にどうってことはないわけですね。それで世の中が変わると、それでその上手に対処できれば何の問題もないわけで、別にそれはね、経済上がったり下がったりした一局面にしか過ぎないわけです。で、そういうふうにちゃんとやるためには、終わりにするものは終わりにして、新しいものを始めればいいわけでしょ。株の暴落とともに運命を共にするものから離れてですね、その次の時代にふさわしいものを作っていけばいいわけで、だから特別なんかそのね、この世が終わりになるわけでもないし、世界がそこで止まってしまうわけでもないんですよ。だからそうやってこの切り替えをね、しっかりやるってことが大事です。終わりにするものは終わりにして、で新しく始めるものは新しく始める。本当に終わりにしていいんだろうか、本当に始めていいんだろうか、これを一人で悩むから本当に答えが出ないんですよ。そんなこと考えるだけで怖くなる、考えるだけで怖くなったら考えないっていうと、やっぱりですね、流されちゃうんですね。非常にまずいことになります。ですからこういう時に本音で現実を話して、本音で今後どうするか話し合える仲間がないということは、それだけで致命的な危険を持ってるんだと皆さん思っておいてください。で、その危険をなくす方法が何度も言う溜まり場なんですね。溜まり場で自分たちの仲間でとりあえず話をしていく、その中で十分ですから。で、なんかね、他に広げてもいいけども、とにかく親しい仲間から始めるのが一番で、たまり場でとにかく、率直にですね、話をすることをまず覚えていただきたいと思います。なんか最近はですね、率直に自分の感情を知ることができないとかね、率直に話をできないだけじゃなくて、自分が何を考えてるかわからないという人がですね、本当にいるんですよ。まあだからこの二十何年間のですね、忌まわしき時代のその悪影響ってのは、まあ隅々に及んでるんだけども、まあとにかくできる人から順番にやるしかないですからね。これ自分の心の問題だから、できる人から順番にやるしかないんで、そうやってとにかく自分たちの周りから新しいエネルギーを高めてほしいと思うんですね。本当に今回マイナス金利にしてもですね、円高に行ったでしょ。アメリカの場合はですね、金融引き締めをしたのにドル安に行ったでしょ。全く逆に動いてるんですよ。マイナス金利にすれば普通円安に行くんです。アメリカの場合は金融引き締めで金利を上げたんですから、あれドル高に行くはずなんです。だから日本は円安、アメリカはドル高に行くはずなんですね。でもね、全く逆に言ってんです。日本がマイナス金利、アメリカが金利を上げてんのに、全く逆に動いてんですね。すなわちもうそこにはですね、経済学や金融理論でいう金利差異っていうものが働いていないんですね。だからこの理屈に従って現実を分析しようと思ったって、こういうことになってるわけですよ。だから屁理屈をね、並べても始まりません。そんなですね、実際に動いてるかどうかわかんないような理論の話しても始まらないんで、もっとですね、自分たちが見えてる現実からね、議論をスタートすれば、大体大きなところは分かってきます。まあ、そんな風なことを心がけていただくことが大事ですね。それから、やっぱり突き詰めなきゃダメですね。中途半端なことやっててもこういう時は分かりませんから、根源的なところまで遡って考えることです。こういう時は大体価値観の転換をさせないと、本格的なビッグバンにならないことが多いんです。小手先のことでビッグバンだって、それビッグバンになってないことがほとんどです。だから相当、その人自身も追い詰められてこないと価値観の転換に至らないんで、だからストレスは結構大きいんですよね。だからそのストレスが大きくなるところを支え合う仲間がいないと、やはりどうにもならない。そんな風に考えていただくといいんじゃないでしょうかね。でもまあ、とにかく昭和のバブル崩壊を経験した方はですね、まあ、なんとなく要領わかると思います。昭和のバブル崩壊の要領でですね、大体世界中動いてます。日本よりもっとひどい状況ですけども、大体流れは同じです。最終的に政治や個人の変化まで全部来ますから、長丁場になります。でもやっぱりその、なんなことはない、その最後の出口ですよね。最後の出口がどんな時代になって、何をすれば成功するのかっていうことを早く自分で見極めて、 自分のものにした人が結局一番うまくいくんですよ。大きな時代の変化、転換点の先を自分なりに考え、自分なりに理解して、それを実行に移していくってことが実は一番重要なことなんですね。右往左往してばかりではですね、全然これ未来は作れませんですからね。まあそれは日本も世界も全部同時でありますから、今後はそういう人の動きの様子を見てね、あ、ここは難しいなとか、ここはうまくいってるのかなとかね、そういうこともやっぱり重要な情報になるんじゃないかなと思いますね。まあとにかく頑張っていきましょう。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。たまり場がないと立ち往生ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。